ラジオ日経
リスナー感謝祭、
信用取引トレジャークラブ。
皆さんこんにちは、株式アナリストの鈴木和之です。
こんにちは、ラジオ日経の鎌田新一です。
こんにちは、アシスタントの松浦千佳です。
さあ鎌田さん、今年も信用取引トレジャークラブの季節がやってまいりました。
これでね、信用取引トレジャークラブっていう番組をやるとようやく年が越せるなーっていうそういう気持ちになってきますよ。
なんかいいですね、うん、もう年末恒例みたいな感じの番組になるといいですね。
今日もね、信用取引をキーワードに皆様、聞いてる皆様に、お得な情報といったものを届けたいなと思ってるんですが、はい、鈴木さんが今日届けたいなと思っているキーワード、それをちょっと最初に言っていただきましょう。はい、3、2、1。
ズバリ今年のこの番組ではお金儲けの秘訣をお届けいたします。
いや、一番知りたい
ストレートですね。
ストレートですね。
今年はそういうつもりでやってまいりました。
去年は愛でしたもんね。
ちょっとあれ自分で言ってて照れくさかった。
あ、そうだったんです。
ぼやけちゃった感じがしてた。
いや、今日は30分この番組を聞くと皆様が、お金儲けの秘訣というのが身についている、うん、そんな内容を期待したいなと思っております。
はい、楽しみです。この番組は武蔵証券トレジャーネットの提供でお送りいたします。
信用取引の魅力的な活用法はこれだ。
さて、このコーナーでは信用取引の魅力的な活用法についてお話を伺ってまいります。まず鈴木さん、教えてください。
信用取引の活用法として私がぜひ、お伝えしたいのは時間差攻撃。
時間差攻撃
とでも言うでしょうか。
バレーボールみたいですね。
そうですよね。
オリンピックも収まってますけどね。まあ、時間差攻撃って、要は、例えば、現物株で300万円を運用しているというふうにしましょうか。で、私のルールとしては、一銘柄だいたい50万円ぐらいの投資です。50万円で一銘柄買うと、50万円使った。2番目の銘柄50万円買うと、まあ、100万円使うことになって、残り200万。はい。で、3番目を買う。で、4番目を買う。5番目を買うと残り50万。で、6番目の銘柄を買うと、これで300万円全部使ってしまったことになる。
そうですね。
なりましたね。
とても魅力的な6銘柄を私は選んだつもりなんですが、はい、そしたらなんと、はい、7番目にまたいい銘柄が見つかってしまった。
困っちゃう。お金ないですよ。
業績いい時はどんどん、見つかるもんなんですが、7番目にの銘柄を買うには何か売らなきゃ買えないんですけど、
そうですね。
やっぱりもったいない。売らずに、ここで信用取引を使って、私は50万円、7番目の銘柄を信用取引で購入すると。
ああ、ここで信用取引を使うんですね。
そうです。現金は300万円分使って、うん、さらに50万円信用取引。そして、まあ、もうちょっと、もういい銘柄を7つ持っていて、1番目に買った銘柄が、うまいこと目標株価、ああ、そろそろいいところに来たなって言ったら、売却して、はい、で、その売却した50万円、多分ね、60万円ぐらいになってます。
増えてる。
増えてる。で、それで、7番目に買った信用取引の50万円分を減引する。うん、そうすると新たな2番目から7番目、新たな6銘柄300万円でポートフォリオを構築することができると。これを私はあえて時間差攻撃というふうに名付けたいと思います。
すごい理想的なパターンですね。
本当ですか。
買った銘柄が上がるっていうようなことになれば、それは理想的なパターンというような形ですね。
なんか上昇相場に入ると、大体おおむねみんな銘柄って上がるもんなんですよね。で、まあ、下落相場でそれ狙っていくのはなかなか難しいんですが、いい時は、いい環境が、なんか2020年でそういう関係私来そうな気がするんですけどね、うん、そういう時にぜひこの時間差攻撃を使ってみたらいいかなと思うんです、うん、
やっぱり人間っていうのは最初はこの銘柄がいいなと思って6銘柄を仕入れてポートフォリオに入れたとしても、その後って自分の考え方とか時代とかって変わることあるじゃないですか。
結構あります。
そういった時に新しい魅力のある銘柄をが出てきた時に、持ってる株はでも売りたくない、
はい、
で新しい株を買うというようなことになってくると、時間差攻撃の意味合いっていうのが出てくるんでしょうかね。
これ時間差攻撃じゃない、投機的な要素ってあまりないんですよ、うん、はい、もう本当にこう資産を増やしていくっていうポジションですよね、う
ん、はい。
鎌田さん、いかがですか。
私はですね、やはり信用取引を中期的な資産活用のために生かす
というようなことを僕は言いたいなと思っております、はい、で中期的な資産活用のためにこれは鈴木さんの話ともつながるんですけれども、まあ、現物株をガチッと魅力のある株を持って、はい、で今非常に金利の安い時期ですからその保有している株を担保にお金を借りて信用取引を行うというのは選択として確保しておきたい、で資金の有効活用として資産の有効活用としてやっておきたいというような気持ちがあります、はい、でその時に中期的に運用するにあたっての重要な部分っていうのはやっぱり運用コストだと思うんですよね、うん、で近年すごく投資信託の中でも上場投資信託 ETF の人気っていうのがものすごいじゃないですか、はい、世界的に、で従来型の投資信託よりも ETF の優れてるところっていうのは何かといえばこれ低コストですよね、
コストが
低いコストで従来型の投資信託の場合は1年間で信託報酬が例えば 1% 取られるというようなこともこれあり得るわけですよね、で1000万円の運用をしていた場合信託報酬を例えば 1% 取られるとそれ10万円という計算になりますよね、
はい、大きいですね、
それが例えばね60歳から90歳まで30年間かかった場合、1年間10万円で30年間だと300万円とかいう数字になるじゃないですか、
大きくなりますね、
それを考えるとやはり今今年の一つの話題として信用取引のコストが低下する、うん、そういった業界の流れといったものが非常に強くなっているということを念頭に置きながら信用取引による資産運用、これを考えていきたいなと思っております。今年ってほら信用取引の手数料無料化ですとかそういう話題って非常に、業界の中でも大きく話が出てきたじゃないですか、
秋口以降バタバタバタって出てきましたね、
そうですね、うん、手数料無料化っていうとじゃあ何で稼ぐのかとか、そういった時代の中で投資家にとってメリットのある証券会社の使い方っていうのはどういうことなんだろうといったことでですね、後ほど証券会社の方も呼んでいますので一緒にそのあたりお話ししたいなと思っております、
はい、はい、わかりました。一言に信用取引と言ってもいろんな活用法があるということが分かってきました。以上、信用取引の魅力的な活用法はこれだのコーナーでした。今だから考える信用取引のコスト。さてこのコーナーではゲストをお迎えしてお送りしてまいります。武蔵証券株式会社インターネット事業部次長の内田博さんです。内田さんこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
さあ年末のこの番組といえば内田さんというイメージが定着していますが、
はい、1年ぶりです。
ありがとうございます。
私なんかもね、鈴木さんも私も内田さんに会うと1年年末になったなそういう気持ちになってきます。
すいませんなんで今年もよろしくお願いします。
じっくり教えていただきたいと思います。
期待してますよ。
はい、教えてください。さあ、先ほど鈴木さんと鎌田さんに信用取引の活用法について伺いましたが、この時間は内田さんに信用取引についてより具体的なお話を教えていただきます。では、よろしくお願いします。
今日はね、武蔵証券のインターネット取引、トレジャーネットにおける信用取引ですごく興味深い話が聞けるというふうに伺ってるんですよ。
はい。
内田さん、いかがですか？
はい。最近は手数料無料、信用取引の手数料無料にするといった、はい、証券会社増えてきてますが、本当にタダで証券会社がサービスできるんでしょうかと、うんはいそのからくりを説明するためにまずは信用取引がどのようなもんだったかもう一度確認しておきたいと思います、
はい、
松浦さん、
はい、
信用取引はどんなもんだったか覚えていますか？
はい、確か証券会社に預けてあるお金よりも大きい金額で取引ができるんですよね。
はい、そうですね。信用取引は証券会社に預けてある現金や株券、株式を担保にして大きな取引ができるというものです。なぜ大きな取引ができるかといえば、預けてある資産を担保に資金や株式を借り入れてお取引ができる。だからなんですね。
借りるっていうのは必ずこれコストがかかるってことですね。借りた場合は金利を払う。これは世の中の決まりですよね。
そうですね。で、信用取引で買う場合、まあこれ買い立て玉と言いますが、金利コストがかかります。金利ですから、いくら買い立てるか、しかもその買い立て玉の期間がどのくらいになるかによって、お客様の支払いコストが変わってきてしまう。売買の手数料ですと、買った時、売った時だけの一発勝負ですので、その時に手数料は決まりますが、 金利ですと持っている期間、これでコストが変わってくる。だから金利の安いところを探して取引をする。これがポイントですので、ぜひ見ておいていった方がいいと思います。
手数料無料化というのはなぜ証券会社がやられるかといえば、じゃあそれで信用取引をやってもらえれば金利がもらえる、これがビジネスモデルになってるってことなんでしょうか。
はい、おっしゃる通りです。
武蔵証券のトレジャーネットは金利が低いってことですか。
はい、武蔵証券トレジャーネットは2005年のサービス開始より一貫して信用金利と売買手数料を合わせたコストの低さ、これをサービスの強みとして運営してまいりました。
今どうですか、手数料ゼロの会社っていうのがこれ出てきてるんですけれども、それでもまだコストの低さで勝負できてるんですか。
はい、それでは具体的な金利で考えてみましょう。トレジャーネットでは、制度信用の買い方金利はどなたでも 1.35% でご利用いただけます。
はい、
仮に1000万円買い立てした場合で考えますと、10日間で3698円が金利分です。一方で大手ネット証券5社と言われるところで見ますと、制度信用金利の平均はおよそ 3%。 この率で計算をすると、同じ1000万円の建玉の10日分の金利は約8200円ぐらいになります。
8200円ぐらい10日間で金利を払うのが、その大手の証券会社の大体平均として、トレジャーネットだと3700円弱という形だと、差が4500円ぐらい。
そうですね。
これ10日間分で出てくるわけですか、これ。
そうですね。そうすると、ネット証券の手数料というのはかなり低いですから、手数料込みで考えても、手数料ゼロと比較してもコストが安くなる場合があると。いうところが、私どもがお客様にお伝えしたいポイントになります。
なるほど。だから手数料ゼロでもやっていけるということなんですね。
手数料ゼロの証券会社とも、まあ、勝負していけるということです。
これがまあ、10日間で4500円ぐらい差がつくとなると、例えば信用取引で3ヶ月以上これ引っ張るというようなことがあったとすると、はい、その10倍、100日だったらその10倍、4万5000円とかなんかそんな計算になるわけですね。
そうですね。そのくらい差がついてまいります。信用取引には金利コストがかかりますが、レバレッジをかける、相場が下がるときにも空売りやヘッジができるといったこと。また、先ほど鈴木さんが、現物の買いの話からしていきましたけど、
時間差攻撃。
時間差攻撃。はい。はい、信用取引の場合には、その日の日ばかりでも非常にメリットがありまして、現金で買う場合には、その資金が拘束されるといった部分があります。ただ、信用取引の場合には、日ばかり取引、1日の回転、何回転かする売買でも使えるということで、非常に資金効率がいい取引と言われています。
現金で拘束されるというのは、現物株を買うと買って、売って、
1日終わってしまうと。
次にもう一回買うことはできないわけですよね。
はい、そうなんです。
そのお金では。
はい。
信用取引はそういう制限がない。
ないです。また、東証一部銘柄の配当利回りの平均は、11月時点で 1.91% でした。トレジャーネットの金利コストは 1.35 ですから、配当利回りよりもお得ですね。はい。支払いよりも配当が入ってくる方が多いというイメージで考えていただいていいかと思います。
金利部分は配当金でチャラになってしまう、
はい、賄えてしまう。
やはり信用取引を行うという意味では、その実際に払うコスト、はい、金利というコストを抑えて得なのかどうかっていうのを考える、これが必要になってくるわけですね。
はい、
はい、わかりました。内田さん、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。この時間は武蔵証券インターネット事業部次長の内田博さんにお話を伺いました。以上、今だから考える信用取引の取引コストのコーナーでした。ここでお知らせです。武蔵証券が運営するインターネット取引トレジャーネットでは、業界最低水準の信用金利でお客様の信用取引をサポートいたします。制度信用買い方金利は 1.35%、一般信用は 2.35% です。信用取引のサービスや取引ルールにつきましては、トレジャーネットホームページでご確認ください。各種キャンペーンも実施中です。ぜひこの機会にトレジャーネットで取引を始めてみませんか？キャンペーンの詳細、 注意事項は武蔵証券トレジャーネットのホームページをご覧ください。なお信用取引口座の開設にあたり所定の審査がございます。信用取引は取引額の 30% かつ最低30万円の委託保証金が必要となります。委託保証金のおよそ 3.3 倍の取引ができるため、対象の値動きにより保証金を上回る損失が生じる場合があります。手数料、その他費用、契約締結前交付書面等はトレジャーネットホームページでご覧いただき、十分にご理解の上お取引いただきますようお願いいたします。武蔵証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第105号。
2020年の有望企業、
さてこのコーナーでは鈴木さんと鎌田さんに2020年の有望企業をご紹介していただきます。そしてどちらが勝ったか、僭越ながら私松浦知佳が判定をさせていただきます。どちらが私のこの胸に響いたのかを基準に判定して勝敗を決定するというようなルールでございます。よろしくお願いします。
去年は衝撃の普通の一勝一敗で終わるのが普通なんですけど、去年は違いましたよね。
一勝一引き分けだった
いや、そうでしたね。
私も頑張るぞ。
はい。
松浦さんすごいなという感じがそういうしましたね、結構。
はい。
わかりました。
じゃあ。それでは、進めてまいりますよ。はい。まず最初のテーマはですね、よく最近聞きますよね。5G でございます。この 5G のテーマに沿った企業で対決をしていただきます。まず、鈴木さんから。お願いします。
わかりました。これね、難しいんですよ。5G、もう結構銘柄出揃ってるような気がしないでもないんで、はい、私の 5G 関連銘柄としておすすめは、竹菱、銘柄コード7510。
渋い株ですね。
竹菱、ひらがな竹菱です、はい。大株主が、三菱電機という、はい、その、エレクトロニクス商社ですね。はい、まあ、半導体とか強いんですが、三菱電機が大株主、筆頭株主にあるように、ファクトリーオートメーション、工場の中の機器類の商社が、この会社得意としてますね。制御機器と言われている部分です。今、5G とセットになって、よくマーケットでは話題になっている。世の中的に話題になっているのは、IoT というインターネットによって機械が全部つながっていく、まあ、それによって効率的に生産工程がもう自動化できるということになりますが、そう、工場が変わっていくんです。 5G になると映画がすごく見やすくなるとか、はい、あるいはもう自動車がつながっていくということで、いろいろコンシューマー的には言われるんですが、もっともっと B2B の部分で工場がつながって、工場が変わっていくという部分が私一番大きいんじゃないかなと思うんですよね、はい。竹菱、今時価総額が大体200億円ぐらいの非常に小ぶりな会社です。PBR が 0.8 倍ぐらいで、配当利回りが 3% 台です。ですからかなり、まあ利回り的にもお得な銘柄ということになりますね。
そうですね。
ビルの、まあ充設機器、ビル環境のシステムなんかもやっておりますし、ビルの照明ですね。で、人がいないところにはこの照明を落とそう。人が入ってきたら照明をつけようっていう。
ライトですね。
ライトです。そういうこともやってます。エレベーターとかエスカレーターの制御機器もやってると。要はもうその世の中のありとあらゆるところ見えない部分で、この竹菱の、まあ、取扱い商品というものが活躍しているということになりますね。この竹菱を私は 5G 関連銘柄として、注目しております。
はい、ありがとうございました。次に鎌田さんお願いします。
やはりね、2020年 5G 対応の iPhone ですとか発売される見通しです。で、ここではその iPhone だとか 5G 対応端末を使ってみんなが何をやるかということを考えたいと思います。やっぱり 5G でこの動画の視聴環境がよりスムーズになるという状況になると、スマホでの動画鑑賞より活発になるんじゃないか。で、そこに AR、現実に仮想を加えた映像の世界などが広がるというような状況になると、5G の環境を利用して、継続的にコンテンツ供給で、稼ぐ会社、これが強くなるんじゃないかと思います。2019年は、ディズニーなどが動画配信をやるって言って、ドーンと株価が上がりましたけどね。そこで日本企業として私は、東宝、コード番号9602、映画の東宝、こちらを挙げます。映画の
ゴジラですね。
そう、ドラえもんゴジラ君の名は、 やはり東方のコンテンツというのは 5G の時代に世界で末永く利益を生み出すというようなことで、うんうんうん、日本の誇る文化東方、これを挙げたいと思います。
はい、ありがとうございます。
なんか負けたな
ってまだ分かんないですよ
早いですよ。企業が出揃いました。
そうですね、鈴木さん、鎌田さん紹介する企業が出揃って、
はい、さあどちらの勝ちか、3、2、1、はい、
え、もうこんなすぐ言わなきゃいけないですね、はい、そうですね、鎌田さんの東方から、
あ、
はい、
ありがとうございます。
やっぱり今のお話聞いてて、その 5G で皆さんそのコンテンツ見るようにななる、早く見られるようになるというようなお話がありまして、やっぱりね、皆さんどんどんどんどん見ていくんじゃないかなという感じもありますし、コンテンツもそこをね、作っていくのかなって。
あれはね、作戦勝ち、はい、若い女性の気持ちをつかむというような形だとやはりこのね、東方作戦、映画作戦、これが実を結んだという形
ですね。それいいですね。そうそうそう、どこに訴えるかを考えて
こう、だってこれ松浦さんしかいないんだから、松浦さんが判定するんだから、松浦さんの知ってる会社じゃなきゃいけないってことですね。わかりました。
でも私も新しく知ったんですけど ね、
映画ブームですよね、
はい、
今
そうなんですよ。
日本には第何次ブームかわかりませんが、うん、ものすごい特に邦画、日本の映画ブームがずっとやってきてるって言われてますよね、
うん、なんかみんななんかこの映画見てきたっていう感じでね、うん、なんかこう SNS でもアップしたりとかして、
日本人っていうのはラグビーでもね、うん、ワインでも欧米で先行したものを勉強して、はい、世界からを抜いていくっていう、その力があるのが日本っていうことですね、はい、
はい、ということで次のテーマに行きましょうか、
はい、負けた
いや、ずんちゃんまだまだありますから、次のテーマありますから、はい、よろしくお願いしますよ、はい、じゃあ次のテーマ、人生100年時代です。
大きいです
ね。
大きいですよね。はい、では鈴木さんの銘柄から教えてください。
人生100年時代、私の選んだ銘柄はユニチャーム、銘柄コード8113、ユニチャーム8113です、
はい、
これはね、時価総額結構大きいです。時価総額2兆2000億円ぐらい。
うわ、
すごい。さっきの竹菱が200億円ですから、それの、100倍ぐらいの規模の銘柄です。
そうね、
もう、言わずと知れたユニチャーム。ムーニーとかマミーポコとかです、うん、これはおむつのブランドがある、うん、ある、まあ、赤ちゃんから女性からシニア、それから介護、そしてペット、うんうん、最近ペットもね、紙おむつの需要なんか出てきたりなんかして、
そうみたいですね、
飼い主とともに年老いていくというのが、あったりなんかするんです。やっぱり介護用の、まあ、この紙おむつの需要というのが、人生100年時代、これからすごく出ていくんじゃないかなというふうに思います。まあ、災害用の備蓄品として、うん、このユニチャームの製品とはいろんなところで日本を挙げて、もう自治体がこう備蓄しているなということがありますが、一番私注目されたのは今年の10月なんですが、はい、この使用済みの紙おむつを再生利用する技術を開発したんですよ。だから世の中使い捨てっていうのがだんだん許されなくなってきてるんですよ、
うん、
まあ、使い捨てがお母さんの働くお母さんの忙しい手をこの家事だけにかからなくても済むってことに大きく貢献したんですが、その使い捨て紙おむつを再生するで、ユニチャームとしては2021年にこの使用済み紙おむつの再生品を、うん、まあ、マーケットに多分投入してくることになるだろうという、持続可能な社会に向けてユニチャームは着々と手を打ってる、市場最高利益更新中の会社であります。
わー、注目企業ですね。わー、じゃあ鎌田さん、どんな企業になるんでしょうか、教えてください。
僕はね、人生100年だと70歳まで働くから人材派遣会社とかいう風な話って結構出てくると思うんですが、僕はここではね、遊び、働いたら遊ばなければいけない、ご老人も人と話して人と接して遊ばなければいけない。
東方かと思ったら東方じゃないんですね。
今回は4680ラウンド1、ボーリングカラオケボックスのラウンド1、
はい、
これ若者向けの施設ってイメージがすごく強いんですけど、でもシニアの利用が割引になるボーリングやカラオケのパック料金なども導入してまして、こうなるとやっぱりね、昼間、平日の昼間何をやるかっていうね、高齢者の方々の、その何をやるかの受け皿になるのがラウンドワン。これみんなでカラオケやってボーリングやったらね、健康寿命が伸びますよ。
それで
僕ね、それで偵察に行ったんですよ、ラウンドワンに。
行ってきたんですか。
そしたらね、カラオケボックスでビール一杯、グラスですけど100円。
安い。
ビール一杯100円で売ってる。
そんな安いんですか。で
だから鈴木さんだったら10杯いけますね。
1000円で1000ミロですね。
それは1000ミロって懐かしいいい響きですね。
高齢者の方々をガンガン遊んでください。これを念頭にラウンドワンを入れたいと思います。
ビール飲んだらボーリングできませんね。
カラオケボックス、カラオケボックスで飲まなきゃいけない。
あ、そうですね。
なるほど、はい、遊びの方に注目をされたということなんですね。
はい、はい、熊田さん、ではこの勝負はどうでしょうか。3、2、1、はい。
うわー、ダメですかこれ、引き分けにしたい。
あ、引き分けですね。引き分けありです。
ありですか。
なんか1勝1引き分け。
だってその鈴木さんがおっしゃってたユニチャームのその再生品リサイクルのね、はい、そのノウハウができてるっていうこととかもすごく気になりますし、これからどんどんどんどんそのね製品を使い捨てじゃないっていう技術がね、はい、発達していくっていうのね、どうなっていくのかなっていう感じもありますし、
鈴木さんの勝ちなんだろうけど、僕が横でねすごい顔してね喋ってるからね、これね僕の負けにできないの。松村さんがね怖がっててできない。
いいそんなことないです。ラウンドワンのその、ね、その日中そのご年配の方たちが元気に遊ぶという、そのイメージも、やっぱり必要だなと思いますし。
今ファミリーとか、中高生とか、大学生がメインのターゲットだったんですけど、そうすると昼間の時間が、アイドルタイムってすっぽり空いてしまってたんですよね。そこをどう埋めるかって、そこにこうね。
今もね、ショッピングセンターなんかで昼間の平日の午前中って、結構シニアの方いらっしゃるんですよ。
ね。
その需要を取り込むって大切ですよね。
そうですよね。みんなで声上げてね、そうやって歌歌ったりとかしてね、元気に過ごしていただきたいなという気持ちも込めて、
元気で長い人生100年時代、ね、ラウンドワン、
はい、ありがとうございます。いろんな銘柄が出てきました。はい、とても楽しいコーナーになりました。今回も盛り上がりました。以上、2020年の注目銘柄ガチンコ勝負のコーナーでした。さて、ここでプレゼントのご案内です。ラジオ日経では12月最後の1週間をラジオ日経リスナー感謝祭と銘打ってプレゼント企画を実施中です。まず12月30日月曜日、大納会の日経平均株価終値を予想する日経平均株価当てクイズを実施しています。ズバリ的中もしくはニアピン賞1名様に iPad mini 最新機種、そして辞典の方には全国百貨店共通商品券1万円分を申請。その他抽選で10名様に年末ジャンボ宝くじ10枚セットが当たります。応募はインターネット限定で、締め切りは12月29日です。そして当番組信用取引トレジャークラブでは、抽選で50名様に武蔵証券トレジャーネットのロゴ入り3色ボールペンをプレゼントいたします。ご希望の方はラジオ日経リスナー感謝祭特設ウェブサイトから、または郵便番号 105-8565 ラジオ日経信用取引トレジャークラブプレゼント係宛てにご応募ください。必ず番組の感想を書いてくださいね。番組のプレゼントの応募締め切りは1月7日必着となっております。エンディングの時間となりました。信用取引トレジャークラブ、あっという間の30分でした。皆さんいかがでしたでしょうか。
いやー、本当あっという間でしたね、
はい、なんかすごく元気になるような気がしましたね。人生100年時代で、はい、そして運用を長い時間信用取引を活用して考えられるんだなっていうようなことで、結構元気になったような気がします、
は
い、
ね、
ボーリングしたくなりました。
そうですね、私はカラオケしたくなったなっていう感じですけどね。
みんな行きましょうか。
はい、行きましょうかね、はい、この後ね、はい、はい、ということで本日のご出演は
水和幸と
鎌田慎一、
そして松浦千佳でお送りいたしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。
さようなら。
この番組は武蔵証券トレジャーネットの提供でお送りしました。